なんかこう、もやもやするなーっていうか。なんちゅう始まり方だ。なんか最近ものすごいバットっていうか、まあ、なんか自分的にね、あんまり良くない出来事が起こったのはそうなんですけど、なんかこう、もやっとするなっていう。僕はいつもそれをバットって言ってるんですけどね。バットモードあるじゃないですか、やっぱり。なんか、なんて言うんだろう。病んでるとかではないの。病んでるとかでは全然なくて、病んでるっていうとこう、死にたい。辛い。どうしよう。もう私なんかダメかも、みたいな。そういうわけじゃないんですよね、全然。そういうわけではない。けど、なんか、ズーンって感じ。ずっと空気感が。で、ぼんやりしてしまうっていう。なんかあるじゃないですか。ちょっとしたことで気落ちしてしまって、悩んだりとか、くよくよすることはそんなにないかもしれないけど、なんかこう重たい気持ちになって、なんか何もしたくない。何も手がつかない。何にも集中できない。コンテンツ見るのも疲れる。何もしたくないっていう感じ。そういう時あると思うんですよ。本当何もしたくない。ぼんやりするだけになってしまうバットの時。マジでね、僕は最近それだったんですよ。で、まずいな、まずいなと思って。僕がそういう時にするバットを抜け出す方法。まあ大きく二つありまして、一つ目、喋る。二 つ目、買い物。この二つなんですね。一つ目、喋るなんですけど、今これ、全く何喋るか決めずに喋り出してみてるんですけど、なんか、適当に喋ってると結構気が紛れるみたいなところがあるから、喋るっていうのはマジでよくて。だから、僕ツイッターでスペースっていう機能があって、まあ、これ、それも何回も話してるかもしれないけど、一時期のクラブハウスみたいなね、自分が喋ってるのを大勢の人が聞いたり、また、自分と誰かが一緒に喋っているのを大勢の人が聞きに来ることができるようなサービスっていうのが実はツイッターにはあるんですよ。なんかどうやらオタクの間とかでしか流行ってないっぽいんだけど、逆になんか、結構大きい規模のアカウントでも、スペースやってみたら、その流行ってない界隈だと、全然聞きに来る人いないみたいなことがあるらしいっていうぐらい、オタクの間でしか流行ってない説のある、そんな、機能なんですけど、まあ、スペースとか、まあ、僕のツイッターフォローしていただければ、たまにやってるんで、聞きに来ていただけると嬉しいんですけど、そんなことしたりとかして、まあ、ツイッターでそのスペースするときとかっていうのは、匿名でみんなから、お便りっていうかメッセージいただいて、それを読んで、なんかああだこうだ喋っていくみたいな感じだから、まあなんか、アイドルの話したり、なんかちょっと悩み聞いてくださいみたいな。僕なんかが答えたって別になんか何の解決になるわけでもないけど、でもなんか人に相談したい時もあるし、それを聞きたい時もあるでしょ？そういう感じで、なんか自分的にもこう、うまく気を紛らわすことができている感じなんですね。まあ、今こうやって喋ってるのもそうだし。あともう一つがやっぱりその買い物するっていうことで、結構買い物中毒なところがありまして、何かと景気づけとして物を買いたがるんですよ。まあ、あると思うよ、そういうこと。結構みんなも。この前もね、ちょっと、最近ちょっとこのポッドキャストはマンネリになってきてんじゃないの？と思って、もう、肩をぐるぐる回すようなね、こう、襟を正すような、そんな気持ちで買ったのが今こう使ってるマイクなんですけど、そういうものを買って景気づけをしていくっていうことで自分の機嫌を測っていこうっていう、そういう取り組みなんですね、これは。で、今週買ったものとしましては、この1週間で買ったものとしましては、ソニーの WH1000 なんだっけ？ なんだっけ？一番新しい、だから要は一番新しいスペックの高いヘッドホンを買ったんですよ。 結構しまして、結構な金額なんですよね。ノイズキャンセリングもついてるし、外部の音取り込みもついてるし、なんか音質もやっぱりソニーで最高峰のレベルで、なんか、もう、何、つけたらさ、今から突然レビューをし始めるけど、もうつけたらライブ会場にいるみたいな臨場感で曲を聴けて、すごいの。もう音に包まれてる感じになるんですよ。まあでもそんなものを買ってしまって、まあ結構したわけですよね。まずいなと思って。働かなきゃって思って。まあなんかバットから抜け出す方法としてやっぱ忙しくするっていうのがあるじゃないですか。で、まあ、このお買い物をしたと同時に、労働もしなきゃと思ってめちゃめちゃバイトを入れまして、僕はまだ学生なので、めちゃめちゃバイトするしかないわけですけど、バイトしてまして、そんなこんなでね、どうにかバットを抜け出せるかなっていう、そんな感じの日々を過ごしております。はい。皆さんも当然人間なので、生きていれば誰しもバットに入ることはあると思うんですよ。病むことがあるかと聞かれれば、僕も病むことはあまりない。病んでもどうしよう、どうにもならない。何にもできない。無理無理無理無理。自分なんて、みたいになることってあんまりないんですけど、病む人もいるし、病まない人もいるし、っていうのはあるけど、バットは結構みんな入るでしょ。バットは入ると思う。そんなバットに入った時の抜け出し方、これ皆さんからね、聞きたいなと思うので、ぜひお便りで送ってほしいなと思います。なんちゅうお便りテーマだ。まあ、送ってくれると嬉しいなと思ってます。そんな感じで、今週も行きますか。スヌーピードッグの、沼川シンドローム。スヌーピードッグのトゥマカワシンドローム。こんにちは、スヌーピードッグです。トゥマカワとは、トゥーマッチなくらい可愛いの略。トゥマカワシンドロームは、アイドルオタクで Z 世代、大学生の僕、スヌーピードッグが、トゥマカワなアイドルの話から、ジェンダーやライフスタイルなど、様々なトピックについて、ざっくばらんに話していく番組です。はい。皆さん、最近めちゃめちゃ暑くなってますけど、お元気ですか？お元気ですか？ お元気ですかっていうのが、岩井俊二の映画のね、なんだっけ、ラブレター、なんだっけじゃないよ。ラブレターの中に出てくるセリフなんですよ。で、このラブレターっていう映画、日本人で自分ぐらいの世代だったらあんまり知ってる人多くないのかなって思うんですけど、この映画、突然なんか喋り始めてどうしたのって感じかもしれないけど、この映画、めちゃめちゃ韓国で大人気なんですよ。なんかもう異常な回数再演されてて、常にどこかしらで多分映画館で見れるような映画なんですよ、韓国では。なんでなのって思うんだけど、この映画、日本でよりも韓国の方が多分めちゃめちゃ知名度高くて、韓国の人でも大体この映画見てるから、一度は。日本語で知ってる言葉が、こんにちはとお元気ですかぐらいのレベルで、この映画見られてるらしいんですよ。不思議だなと思って、なんでなんだろうってずっと思ってんだよね。TWICE、まあ、K-POP のアイドルで、多分日本で一番ぐらい有名でしょう。TWICE の What is Love っていう曲があるんですけど、この曲の MV の中でも、ラブレターのシーンが、いくつか。他の映画ね、ララランドとかですよ。いろいろ切り取られてるんだけど、その中で、ラブレターの尺が多分一番長いっていう。 すごいよね。この人気はなぜなんだって思うんだけど。逆に、まあ、韓国の事情を簡単にお話しすると、僕、ちょっとだけ韓国に、友達のところに、居候したことがあるんですけど、その時とかに、こう自分の実体験として知ったこととしては、韓国人 K-POP マジで聞かない。これね、 韓国に行ったことがある人とか、韓国に留学したことがある人、みんな口を揃えて言います。韓国人 K-POP マジで聞かない。これね、びっくりすると思うんですよ。なぜなら、日本でも K-POP ってものすごく人気があるし、今多分、誰でも聞くでしょ。K-POP。わかんないけど。なんか、常に Apple Music とか Spotify とか、日本のランキングでも K-POP の曲って入ってるから、相当聞かれてると思うんですよ。でもね、本国である韓国では、本当にトップレベルの、エスパとか、ブラックピンクとか、BTS とか、そういう、本当にトップのグループしか基本的に聞かれない傾向にあるっぽくて、あと、なんだ？ IU。IU はもうでも、アイドルっていうよりアーティストみたいなイメージがあるかもしれないけど、IU とかは強いですけど、でも基本的に韓国では、K-POP のアイドルって人気が全然なくて、多分 K-POP 好きな人だったら、その韓国で本国でやってるライブの箱の小ささとかを見たらわかると思うんですけど、結構小さい規模でやっててあんま聞かれないんですよね。なんかびっくりした話だと、僕も友達から聞いた話なんですけど、アストロニチャウヌっていうねメンバーがいて、この人はもう日本でも相当人気で、俳優業もしているから、韓流ドラマとか見る人だったらチャウヌ多分知ってると思うんで、めちゃめちゃな美貌の持ち主男性なんですけど、本当に綺麗で、こんなにかっこいい綺麗な人いるんだっていう、一度は人生で会ってみたい人物なんですけど、このチャウヌも、チャウヌのいるアストロがさみたいな話を韓国の友達とかにした時に、チャウヌってアイドルだったんだって言われた人がいるらしくてやばくない？そのレベルなんですよ。それぐらい K-POP って韓国で聞かれてないんですけど、日本だから、これって多分岩井俊二のラブレターが日本人にそんなに見られてないのに、韓国で異常なほど知られてるのと同じような現象なんだろうなと思って。なんかこの K-POP が韓国で人気ない話って、よく日本のアニメと比較っていうか、こう似てるねっていう風に言ってる人見るんですけど、多分そのレベルよりも相当聞かれてないと思うんですよ。なぜなら日本の中でのアニメって結構日本人見てる、 見ない人が多いとはいえども、見てるなっていう印象を受けるのよ。だって鬼滅が流行ったりとか、通り火が流行ったりとか、ヒロアカが好きな人がいたりとか、結構身の回りいるでしょ。で、それもアニメのコアなオタクとかじゃなくても全然見てる人いるから、やっぱ結構そのなんだ、あと流行ったものはとそのすごい普及するから、やっぱ見てる人相当いますよねって思うと、自分全然あんまアニメとか見ないんだけど、それを考えると多分それ比較にならないレベルなんだろうなと思うからね、びっくりなんですよ。なんでどうでもいい話をしてるんでしょ。あ、そうそうそう。岩井俊二といえば、そんな話の広げ方ある。最近ね、めちゃめちゃヘッドホン買ったからいい音楽聴きたいじゃん。その夏になったっていうこともあって、なぜかわかんないけど、僕は夏になると、岩井俊二の映画のスワローテイルで、チャラが歌ってる、スワローテイルバタフライ愛の歌っていう曲があるんですけど、それめちゃめちゃ聴いてますね最近は。スリーピーダックの田中慎太郎です。選挙の日ってうちじゃなぜか投票行って外食するんだ。これがモーニング娘。のザ・ピースの歌詞なんですけど、またモーニング娘。の話をするのか、またモーニング娘。の歌詞の話をするのかって感じかもしれないんですけど、これ今話さなきゃいけないなと思ったんですよ。で、まあこのザ・ピースっていう曲はモーニング娘。で言うと黄金期の曲で、黄金期っていうのは、まあモーニング娘。には大きく分けると4つの時代がありまして、歴史が長いので、まず最初に黄金期、そして次にプラチナ期で、カラフル期で、現在の復 福村瑞希っていう ちょ最後だけあの様子がおかしいんですけど、まあ、大きく分けるとこの4つの時代があるんですよ。で、あの黄金期の曲でして、まあ、黄金期っていうのはラブマシーンとか恋愛レボリューション21みたいな、もう誰でも知ってる大ヒットソングが次々に世に放たれた時代なんですよ。だからまあきっとハロプロだったりとかモーニング娘。を知らない人にとっては一番馴染みが深い時期になってくると思うんですが、その時、まあだから要は今30歳とか、まあアラサーあたりの年齢だと、きっともうあの幼稚園の頃とか小学生の頃にもうみんな誰もが知ってる、みんな歌ってたあの曲のあの時代ってことなんですよね。で、まあザ・ピースっていう曲ももちろんその黄金期の曲なのでみんな知ってる曲だと思うんですよ。で、なおかつこの選挙の日ってうちじゃなぜか投票行って外食するんだっていうこのフレーズって選挙っていうあの固有名詞が入ってるから、選挙になるたびにめちゃめちゃ SNS でつぶやかれたりとかするワードなんですよね。で、ここがまたそのめっちゃハロープロジェクトっぽい歌唱方法で、投票を言って外食するんだっていう発音をするので、なんかそういうミームみたいな感じですごいよくつぶやかれたりするんですけど、まあ、何せこの歌詞の中に選挙っていうワードが出てくるってものすごく珍しいことじゃないですか。なんか普通にアイドルソングで聴いてて政治とかあの選挙について触れる曲なんてありえないでしょ多分ないと思うんですよ、他に。でもこの曲には出てくるっていうことで、まあ、まあだからこそすごくこうホットというか、ずっとどの時代であってもこの曲が引用されることが多いと思うんですけど、どうして選挙が出てくるのかっていう話をつんくさんが前回の衆院選の時にあの NHK のインタビューの中で答えていて、特に政治とか選挙とかそういうワードが入れたいと思ってこの曲を作ったわけではないっていうふうに言ってるんですよ。じゃあどうして入れたんだっていう話なんですけど、つんくさん自身の幼少期の体験で、小学生くらいの頃に近所に2つ年上の男の子が住んでいたらしいんですね。で、ある時一長羅を着てお出かけしているのを見て、いい服着てどこ行くのって聞いたら、今からお父さんたちが選挙に行ってその後レストラン行くねんって嬉しそうに答えたらしいんですよ。で、それがものすごく記憶に残っていると、記憶に残っていて、選挙に行くのが楽しみなほどいい選挙だったんだな、素敵だなって思ったらしいんですよ。で、それがこの歌詞に反映されてるっていうことらしいんですね。もう本当にいいエピソードだなっていうふうに思うんですけど、まあ、こういうこう生活の中の機微であったりとか、まあ、なんか何気ないワンシーンみたいなものを切り取るのがつんくさんはものすごくうまいから、まあ、なんかそれがまたこのザ・ピースっていう曲の中にもよく現れているんじゃないかなというふうに思うんですけど、一ハロオタとしてね、一ハロオタとして、あの、感じる、つんくさんの書く歌詞の基本的な精神みたいなところの話を、一応この歌を説明する上でもしておこうかなって思って、ハロープロジェクトの歌詞、特につんくさんの歌詞に、色濃く、ある精神っていうのを僕は感じ取っていて、それが家族だったり友達との関わり、ものすごく小さいものですよね。自分の身の回り半径3メートルぐらいの出来事、家族や友達との関わりが、それがひいては国を動かし、そして世界を動かし、地球にとって大きいことなんやねっていう全然ピンとこないですよね。あのすごい小さいこと、自分の身の回りのことが実は地球のためになってるんだよっていうそんなスケールのどでかいことが歌詞の根本にあるんですよね。なかなかイメージがつかないと思うんですけど、めちゃめちゃハロプロの曲を聴いてみてほしいです。あのめちゃめちゃあるのでそういう曲がなんかもっと言えばこう身近な愛が地球のためになっているっていう話で、 なんか別にこれが、その、本当に自分たちの身の回りの愛が地球のためになってるかどうかとか、そういうファクトがどうのこうのとか、そういう話じゃないんですよ。全然そうじゃなくていい。そうじゃなくてよくて、なんかむしろ、その、小さな愛とか、本当に身近な人への愛情、好きっていう気持ちとか、そういうのが、なんか、ものすごくでかい希望なんじゃないかって、信じることが大事なんだっていうことを訴えかけてきてるんですよね。それがやっぱりこの、ハロプロの歌詞、つんくさんの歌詞の良さなんじゃないかなって、僕は勝手に思ってます。
の熊川シンドローム。
ハロプロの歌詞には本当に僕が好きなものがたくさんあるので、いずれそれはちゃんと特集みたいな感じで、ポッドキャスト撮りたいなって思ってるんですけど、ちょっと今回はこのザ・ピースの歌詞だけについて着目して見ていくと、この歌詞ものすごくつんく節がとにかく満載なんですよ。だからなんか、初めてハロプロ見るよっていう人で、この曲見てもらうと、どんなものなのかが 即座にわかると思います 例えばですね、つんくさんの歌詞にありがちな、生活あるある。さっきちょっと生活の機微なんていうことを言いましたけど、生活あるあるがものすごい歌われてるんですよ。例えばどんなあるあるかっていうと、本当にちっちゃいんですけど、英会話スクール入ったきり、ウィケてないぜ。またウィって言ってるんですけどね。英会話スクールに入ったっきり行けてない。これ、あるあるですよね。ジムとか、英会話スクールとか、そういう習い事、大人に入ってからも行くような習い事って、行かなくなりますよね。そういうあるあるが入ってたりとか、あと、デリバリーピザ。いつも悩む。L か M かピザ。これもあるあるですよね。ちょっと最近はこれできた時代がやっぱり2000年入ったばっかりとかだから、こんな歌詞ですけど、もう今結構割と即座に L を頼むかな。なぜなら、どんどんピザも小さくなっているから、時代に合わせて なんかね、これも結構あれですね。友達とかとピザ頼むときに、L か M か悩むっていうのは一旦あるのかなと思いますけど、僕は L を頼みます。そんなことは置いておいて、生活のあるあるがね、こうやって詰まってるんですよ。で、なおかつ、恋愛ソングとしても優秀。これはね、本当にハロープロジェクト、モーニング娘。の曲にはものすごく多いんですけど、基本的に恋愛の歌のような書きぶりなんですね。で、恋愛ソングと言いながらも、ものすごくこう、エールをくれたりとか、応援してくれる歌詞っていうのは多いんですけど、この曲もそういう感じでして、例えば、どういうところがいいのかっていうと、好きな人が優しかった。嬉しい出来事が増えました。愛しい人が正直でした。すべてを受け止めようと感じました。ここね、ここものすごい愛なんですよね。これマジで愛バナ。僕以前愛バナの話してると思うんですけど、これ愛バナですよね。この歌詞のね、捉え方が、基本的には、好きな人が自分に優しくしてくれた。嬉しい出来事が増えました。愛しい人が自分に対して正直でした。すべてを受け止めようと感じました。っていう受け止め方を僕は今までしてたんですけど、フットボールアワーの岩尾さん、芸人のね、いるじゃないですか。確かあの人だったと思うんですけど、あの人ものすごいハロオタで、ラジオかな、番組かな、どこかで話していたんですけど、これって、好きな人が自分に優しくしてくれたとかじゃなくて、もしかして、好きな人が自分以外の誰かに対して、優しくしているのを見て嬉しい出来事が増えたって感じてるんじゃないかっていう話をしてて。とか、愛しい人が誰か他の人に対して優しく、正直で、それを見た自分は全部受け止めようと感じた。 っていう話なんじゃないかっていう、なんか新しいナラティブみたいなものを言ってて、これ超すごいなと思いまして、なんか自分に対して知ってくれる優しさとか正直さとかを歌にするっていうのはあるけど、他人に対しての優しさとかっていうことをとして捉えることもできるんだなと思って、すごい新しい視点だったんですけど、これ本当にいい歌詞ですよね。まあ、こんな、選挙以外の部分もこんなにいいんだぞっていう、まあ、歌詞障害なんですけど、ただの。ね。で、なんかさ、この生活のあるあるとかが入っているっていうのも、すごく重要な要素で、ただ、あるあるをぶち込んでいるっていう、その、ネタ的な意味だけじゃないんですよ。やっぱ何が言いたいかっていうと、こんな生活の1ページ、しょうもないかもしれない生活の1ページも、地球のためになってんだよ。やっぱり、国のためとか地球のためになっていくかもしれないんだよっていう、そういうスケール感なんですよね。これがめちゃめちゃいい。はい。まあ話は戻すんですけど、投票を言って外食するんだ。この部分なんですよね。やっぱり重要なのは、今回。まあ、何せ選挙が近いので。この部分ね。選挙の日ってうちじゃなぜか、投票行って外食するんだ。この部分の、同じとこの2番の歌詞、皆さん知ってますか？これね、意外と、この選挙の部分、投票の部分しか、知らないっていう人多いかもしれないなって思うんですけど、とか考えたこともなかったって人もいると思うんですけど、これ2番の歌詞ね、多数決じゃ決めらんないのは恋愛のエトセトラなんですよ。また恋愛とか言ってるんですけど、多数決じゃ決めらんない。これ超すごいこと言ってるんですよね。何がすごいかって、これ1番と一見矛盾する歌詞なんですよね。一番では選挙って話をしてるんですけど、一番で触れられてるこの選挙っていうのは、多数決で、多数決を国家規模で実施する制度っていうふうに言えると思うんですよ。でも、この二番では、多数決じゃ決めらんないって言い切ってるんですよね。この着眼点って本当にものすごく重要で、もちろん選挙っていうのは結果がこう、国を動かしていくわけじゃないですか。自分が入れた政党が、こう、まあ、国民によって多く入れられた政党っていうのが、その実権を握るというか、こう、国を動かしていく力を一番強く持つから、やっぱりこう、多数決の要素ってものすごく大きいし、てかそれがまあ一番大きい要素になるわけじゃないですか、選挙の中で。でもそうすると、取りこぼされる声っていうのがあるんですよね。それが、マイノリティの声なんですよ。まあ、先日、大阪地裁で、ショックな判決が出たと思うんですけど、まあ、それはもう皆さんご存知のことと思いますが、やっぱり社会っていうのは、マジョリティが生きやすいように設計されていってしまうものなんですよ。で、多数決っていうのは、あくまでそのマジョリティの声を組み上げることしかできない。制度になってるんですよね。で、これじゃあ全ての市民の声を吸い上げていることには実質なっていないんですよ。で、これは本当に重要なことで、まあ、大昔にね、フランス人の貴族のトクビルっていう人が、これ多分政治、政経、高校とかの政経の授業とかでも、まあ、細かく習うような学校だとしたら、きっと習ってることだと思うんですけど、トクビルが、まあ、アメリカの政治を観察して、民主主義の弱点として挙げているものに、多数者の先制って言われるものがあるんですよ。まあ、これは何かっていうと、民主主義は確かに多数によって、こう、選挙とかで、物事を決めていくことはできるし、それが一見民主主義の本質のように思えてしまうけど、それって他の人の多数者以外の少数者の意見っていうのを取りこぼしているっていうことなんじゃないかっていう。で、民主主義っていうのが ただ単に多数決で多数者の思惑を決めていく機関になってしまったら、それじゃ意味がないっていう話なんですよね。そういう指摘を大昔にしてる人がいるんですよ。で、この選挙の日ってうちじゃなぜか投票行って外食するんだ、多数決じゃ決めらんないのは恋愛のエトセトラっていう、この二つの歌詞で民主主義の中で私たちができることは何かっていうのを全て言い表しちゃってるんですよね。だからこの歌詞はものすごいんですよ。純粋に恋愛の歌だと見ることもできるし、またこう自分が生活していく中で生活の機微を切り取っている曲として見ることもできる。でもこの二つの歌詞がここにあることで、自分の生活の中に政治だったりとか選挙っていうのは確実にあるんだっていうことを確かめることができるし、ましてやこの民主主義っていうものがどうあるべきかみたいなところも考えさせてくれるような内容になってるんですよ。それをつんくさんが意図して作詞しているかわからないけど、本当に素晴らしい歌詞だなって僕は思うんですよね。ということで皆さん、参院選挙は7月の10日に実施されます。皆さん投票に行きましょう。選挙に行って外食しましょう。
スヌーピードッグのデマカーシンドローム。
スヌーピードッグの手間川シンドロームでは、こんな話をしてほしいといったご要望にはどんどん答えていくつもりです。リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。送り先は番組メールアドレス snoopydog.in@gmail.com、 snoopydog.in@gmail.com。 スヌーピードッグのスペルは SNOOPYDOGG、 G が2つでドッグです。また概要欄に貼ってある番組の投稿フォームからもご応募いただけます。 Twitter ハッシュタグカタカナでスヌロムでのツイートもお待ちしています。はい、選挙の話をしましたけど、政治に興味がないっていう人って結構多いと思うんですよ。まあ、若い人だと特に多いのかなと思うんですけど、なんかどうしてなのかっていうのを考えた時に、多分自分の生活の中に政治的な事柄があるっていうことが知覚できてないっていう人って結構多いと思うんですよ。っていうのも、なんか別に自分が普通に生きてて、なんかオタクとかやったりとか、Tinder でTinder とかでカップルとかでなんか恋人探してたりとか、そういうね日常がある中で別に不満はねえなみたいな、強いて言うならなんか推しと出会ったりできないことみたいなそのぐらいの感じで生きてるもんだと思うんですよ結構。そうするとやっぱり別に生活にことさら不満があるわけじゃないし、なんか将来の不安とかも、まあ、自分のことでこう結婚できるかなとか、結婚しない選択をして周りにやんや言われないかなとか、そんな不安とかはあっても、なんか国への不安とかそんなあるわけじゃないっていう人って結構多いと思うんですよ。でもなんか自分ごとに落とし込んでみると意外とあるもんなんだろうなって思うのが、例えばこうこんなに働いてるのに時給こんなに低いの、こんなに働いてるのにボーナス出ないのとか、そういうのも結構政治的な話題なんだろうなっていうことだったりとか、あとまあオタクっていう軸を持って、まあ、この番組はね、何せアイドルオタクであるということを軸にやってるわけですからアイドルオタクが軸で考える政治っていうものを話しておこうと思うんですけど、例えば文化政策っていうものがありますね。 文化に対して国が補助だったりとかお金を出すっていうのはすごく重要なことだと思うんですよ。伝統芸能をしっかりアニメを作る上で、映画を作る上で、例えば音楽作るっていうことの中でもやっぱり補助があるっていうのはすごく重要なことで、それはお隣の国を見てみれば、韓国ってやっぱり、韓国は国策としてすごく文化政策っていうところに気合を入れていて、それはまあ日本とは多分違う力の入れ方だから、一概にそれと比べるのがどうかっていうことはもちろん言えるとは思うんですけども、単純な比較をしてみると、例えば韓国の2019年度の文化政策支出が国家予算の 1% を超える割合になっていて、3015億円程度らしいんですよ。でそれに対して日本の同年の割合っていうのが対国家予算費の 0.12%、 でもこの時点で相当低いですよね。でまあ国家予算だからすごく、その韓国と日本だと予算規模自体が全然違うじゃないですか。なのでまあ金額にすると1167億円だったということで、まあ、それでも3分の1強ぐらいなんですよね。これだけ国家規模が違う国で、その文化政策への気合の入れ度が異なるとはいえども、この割合の違い、この金額の違いはまずいだろうっていうのは一目瞭然だと思うんですよ。なぜなら日本で作られる映画とか音楽とかアニメの総量を考えた時にものすごくたくさんあるし、ものすごく優秀な作品も多いから、だからここにお金が投入されていないっていうのが現実としてこの金額からも見て取れると思うんですよね。実際アニメを作ったりとか映画を作る上で現場が疲弊しているっていう声って本当によく聞くから、なんか大ヒット作のあのアニメ映画も作る過程では飯も食えるかわからない、食いつなぐのが大変っていう中で作られたっていうのも本当に聞く話なんですよね。だからそういうところに金が渡るために投票するっていうのも一つの手なのかなと思って、オタクっていう視点からすると、でこれは別になんか不健全なことじゃなくて本当に重要な視点だと思ってて、なんか作り手クリエイターにお金がいかないって文化が死ぬことにつながるじゃないですか。もちろんこれ本当に大切なことだから、自分の投票とかをね使って、投票権を使ってより文化にお金を使うことをちゃんと明言している政党に入れるとかっていうのもオタクっていう視点からするとできることなのかなっていうふうに思います。実際文化のお金を削るっていうことを掲げている政党っていうのもあるんですよ。もう本当にありえないと思うけど、本当はっきり言ってありえないですよ。そんなのありえないと思うんだけど、そういうことを掲げている政党もあったりするから、そこを比べてみるっていうのも一つの手なのかなというふうに思います。実は今週は僕見に行った映画がありまして、それが是枝監督の新作のベイビーブローカーっていう映画なんですよ。でこれすごく話題になってるから、めちゃめちゃ良かったし超紹介したいなって思ってたんですよ今週。でも僕の怠惰がゆえにうまくまとまりきらなかったから、まあ、ちょっとベイビーブローカーの話はまた後日できたらなっていう感じですね。はい、この映画を作る上でもやっぱ是枝監督は韓国での撮影は本当に楽だったっていう話をしていて、常に撮影する時のそのロケ地だったりに日本の 2,3 倍の人数のスタッフがいて、その監督が撮りに行こうとしたらもう撮影する手立てっていうのは完璧に仕上がってる状態らしいんですよ。あと撮るだけみたいな。で撮影も休みをところどころで、休みの日を設けられるぐらい余裕がある中で作られていく、でキャストにも余裕があってっていう、そんなそれぐらいこう映画にも国のお金っていうのがどんどん入ってくるような仕組みになってるらしいんですよね。本当にそれが それを日本で実現しろとかそういうわけじゃないけど、なんかお金の出方ってこんなに国によって違うんだっていうのを見ると、やっぱ文化っていうの 選挙に行くことで選挙に行って外表に行くことで変わっていくのかなっていう、そんな気がしましたね。はい、そんなところでここまでのお相手はスヌーピードッグでした。今週もあとちょっとですけど頑張っていきまーしょい。